マタイの5章31節を開きください。マタイ5章31節です。イエス様は山の上で弟子たちに律法の本来の意味、正しい解釈を教えました。なぜでした？律法学者やパリサイ人たちが律法のこの間違えて教えていたからですよね。彼らは神の律法、律法とは教えでしたね。神の教えを表面的にしか解釈していませんでした。しかも神の定めた高い高い基準を彼らは自分たちの都合の良い低い低い基準に下げて、そしてそれを私は守っているから正しいものだと信じてたわけです。しかしイエス様は5章の21節から48節で6つの事例を挙げて、律法学者やパリサイ人の解釈の間違いと比較をして、律法の本来の意味、そして正しい解釈を教えています。今朝はその第3番目を一緒に学びます。31節をご覧ください。また妻を離縁する者は離縁状を与えよと言われていました。しかし私はあなた方に言います、誰でもみだらな行い以外の理由で自分の妻を離縁する者は妻に姦淫を犯させることになります。また離縁された女と結婚すれば姦淫を犯すことになるのです。私と妻は今年の3月で結婚35年を迎えましたが、私は妻にとても感謝をしているんですね。毎日のように、あの天然のボケで笑わせてくれて、ですから35年間私は毎日笑い続けているわけですけど、おかげで年を取らないっていうか、もう60歳になりましたけども、本当に笑いっていうのは感謝ですよね。自然に笑いが出てくるんです。で、私はいつも僕よりも長く生きてくれよと、でないと僕は主の働きができないから、そのように言ってるわけですけど、またまあこのような私のこの欠点を知っていながら、この不平不満を言わずにずっとついてきてくれていることにとても感謝をしているわけですけど、そしてまあ娘も2人、さらに孫も2人与えられて、本当に幸せな結婚生活を過ごすことができて、主に感謝をしています。で、結婚っていうのは私たちが幸せに生きるために、世の初めからこの天地を作られた真の神によって作られたものなんですね。人が作ったものではありません。好きになったから結婚がなんかできたのではなくて、この世界の初めから神によってで作られたのが結婚なんです。神は最初の人アダムをご自分の形に似せてまずお作りになりましたね。そして、彼をエデンの園、エデンの園って喜びであったわけです。そこは喜びであふれ平和がありました。神との平和があり、自分の内側にも平和があり、すべてが平和で喜びに満ちてたわけです。混乱がありませんでした。で、喜びに満たされて、彼は仕事が与えられるわけです。エデンの園を耕し、守るという。ですから、男は仕事をするわけですけど、これは本来は喜びなんですよ。今なんか仕事ってつらいんですけどね、ブルーマンデーというぐらいで、日曜日の夕方になるとサザエさんがなってくると、だんだん鬱陶しくなるような人たち多いわけですけど、本来は仕事っていうのは喜びのものとして、神によって、男に与えられたものであったわけですね。ですから人はそれで非常に満足したわけです。また神はこう言われました。人が一人でいるのは良くない。私は人のためにふさわしい助け手を作ろう。そして人のところにあらゆる動物を連れてくるわけで、人はその動物を見て名前をつけるわけです。これなんか自分に似てるけどちょっと違うな、猿ではないな自分はっていろいろと見ながら、このふさわしい助け手が見つからないわけですね。で、動物はペットになったとしてもパートナー、配偶者にはなれないわけです。で、そこで神は人を深く眠らせて、男のあばら骨の一つを取って、この女に作り上げる。 で、それで人は言いました。これこそついに私の骨からの骨だ、肉からの肉だ、これを女と呼ぼう、男から取られたのだから。そして創世記の2章の24節にこう書いてありますね。それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は何てありますか、一体となるのであると書かれています。このように世の初めから神によって結婚というのは作られて、人間の幸せのために作られて、神は私たちが幸せな結婚をしてほしいと望んでおられるわけです。で、結婚には3つあります。まず幸せな結婚、我慢しているだけの結婚、破れてしまった結婚です。まあ、私はたくさんの人たちを結婚カウンセリング機会が与えられているわけですけど、いつもする質問があるんですね。二人はどういう出会いをしたんですか。はい、こうこうこうです。非常にもうクーラーが効かないぐらい熱くなるわけですけど、幸せになると、もちろんそうです、こんな夢があるか、あんな夢がありますって。で、私はごめんね、一つ意地悪な質問させてね、離婚する予定ある？いや、とんでもありませんよ。そのようにみんな当然答えるわけね。ところが世の中見ると、もうたくさんの人たちが離婚をしてしまうという現実があるわけです。まあ、その原因はいろいろありますが、第一、皆さんご存知ですよね。何ですか？性格の不一致というわけですよ。それでみんな別れてしまう。で、日本で一番この離婚率の高いところ、どこだと思います？ここなんですよ、沖縄。残念なことに。で、みんな幸せな結婚を望んでいるはずなのに、それが破れてしまう。誰も本来離婚を望まないわけです。神も離婚を望んでおられません。では離婚について聖書は何と教えているんでしょうか。今読んだ聖書の箇所でイエス様は離婚について、立法学者やパリサイ人のいわゆる聖書の専門家たちの間違った解釈と比較をしているんですよ。ご自分の正しい解釈、立法の本来の意味を教えています。もう一度31節ご覧ください。こう言われました。また、妻を離縁する者は離縁状を与えよと言われていました。ここは離婚について立法学者やパリサイ人の間違った解釈です。間違った解釈なんです。彼らはどのような理由であっても離婚してよいと解釈し、人々にもそのように教えていました。なぜ？聖書にそう書いてあるし、聖書がそう教えていると彼らは信じ込んでいたんです。しかし聖書はそのような意味で書いていません。また離婚するようにも教えていません。間違った教えをする人たちの特徴は、聖書を表面的に部分的に自分の都合のいいように解釈をしていくんですね。そして聖書の言葉は神の言葉で、真理の言葉の一部分を切り取って、それは真理ですから、その全体が真理であるかのように、自分が伝えようとすることが真理であるかのように教えていくわけです。で、そこで問題が発生するわけですね。部分的に切り取って、聖書の知識のない人たち、どうなるんですか？判断の基準がないわけですよ。これは聖書が教えてますと言っても、基準がなければ、知らなければ、そうなんだと思って真理とそのまま鵜呑みにしてしまって騙されてしまう。で、当時の聖書を教える教師たちは、今私たちが学んでいるこの律法学者やパリサイ人たちですよね。彼らは律法の専門家でした。朝から晩まで聖書を調べて学んで、よく研究している人たち。そして当時は聖書は高価なものでしたので、みんながみんな持てるわけではなかったんですよ。今のように印刷機はない時代ですから、この写本で手書きで全部写していくんです。で、私もイスラエル行った時に、今でも写本している人たちがいるわけですが、本当にすごい作業なんです。で、しかもこの用紙は高かったですから、一般の人は持てない。それで街道にあって、 このラビたち、律法学者、パリサイ人たちがその開いてそれを説明して、みんなそれを聞いて、ああそうなんだ、で正しいものだと信じるわけです。しかし彼らの聖書の律法の解釈は間違っていました。律法の本来の意味、神の意図を理解していませんでした。でそれでイエス様はもう私たち2つ見ましたよね。今日は3つ目なんですけども、この離婚についても間違った解釈をしていたわけですよね。でこの31節は彼らが離婚の口実として使う、旧約聖書を開いてください。申命記24章というところがあります。申命記はイスラエル400年間エジプトの奴隷でした。彼らは神に助けを求めたので、神がモーセを使わして彼らをエジプトの奴隷から救い出すわけです。そしてレビ記においては神を礼拝する仕方、ちゃんとした仕方があるわけです。でそれが教えられて、そして出発するのが民数記で、60万人の男だけで20歳以上がいたわけですが、彼らは約束の地にモーセに引き入れられていくわけですけど、そのカデシュバリアというところの手前まで来て、モーセが偵察を送ると、この2人のヨシュアとカレブはとても素晴らしい場所です、神様が与えているところは、そのようにみんなに喜んで報告するわけですが、10人の他の偵察隊は確かに素晴らしいところです、しかしって始まる。でもね、もう敵はすごいんですよ、私たちはもう稲子のようにすぐに打ち負かされてしまいます。で人々はこの否定的な言葉を聞いて心が萎えるわけです。神の言葉に聞かずに人の言葉でを信じて彼らは後退していくわけです。これが民数記の内容なんです。で何もない穴の彼ら堂々巡りをして、神が言われた通りに40年間彼らは放浪して、そこで親の代はなくなっていくわけです。不信仰の結果でした。しかし神は真実な方で、その子供たちが成人して同じ数を数えると民数記の最後は60万人でしたよね。で約束に従って約束の地にヨシアに引き入れられて入るわけですけど、その入る前にもう一度神の言葉が何を語っているのか、聞きなさいイスラエル、聞きなさいイスラエル、そのようにモーセが語ったのがこの申命記なんだ。でこの24章においては離婚についての教えがこう書いてあります。一節に、人が妻をめとり夫となった後で、もし妻に何か恥ずべきことを見つけたために気に入らなくなり、離縁状を書いてその女の手に渡し、彼女の家から去らせとあります。妻に何か恥ずべきこと、一体どういう意味なんだろうか、気に入らない、どういう意味なんだろうか。この律法学者、パリサイ人たち、専門家たちはいつも議論するのがいつの時代も好きなんですけれども、彼らはこの箇所を、みんながみんなそうではないんですけれども、彼らの中に、この学者たちの中に間違って解釈する人たちがいたわけです。彼らはどんな恥ずべきことでも、どんなことでも恥ずべきことであれば、どんなことでも気に入らないことがあれば、離婚して良いと解釈しました。例えばうちの妻は料理が下手だ、うちの妻は上手ですよ、例えばの話ですからね、後で料理作らなくなると大変なことになります、ね、料理が下手だとしましょう、大好きな卵焼きを焦がしてしまった、これは妻として恥ずべきことじゃないか、気に入らねえ、だから離婚だって、親の文句を言ってしまう、うちの、まあ言われてもしょうがないんですけど、お世話もしない、妻として恥ずべきだ、気に入らない、離婚だ、もっとひどいの、容姿が変わってしまった、ひどいですね、しょうがないんですけどね、それでも他でもっと美しい魅力的な女性を見た、 それは妻として恥ずべきことだ。気に入らない。だから離婚だ。これが彼らの立法の解釈なんです。どうですか。とても身勝手な理由ですよね。そして彼らこう言うんですね。立法に何て書いてあるんですか。妻を離縁する者は離縁状を与えよ。そう書いてある。だからその通りに自分はちゃんと手順を踏んで離縁状も書いて那覇市役所に出した。私はこの立法の通りに行った。だから私は全く問題ない。私は正しい人だ。そうですか？正しいですか？いいえ、間違っているわけです。ですから戻ります。イエス様は32節で正しい解釈を教えるわけですね。こう言われました。しかし、また戻ってますよ。私はあなた方に言います。誰でも、みだらな行い以外の理由で自分の妻を離縁する者は妻に勧誘させることになります。また離縁された女と結婚すれば勧誘を犯すことになるのです。立法学者やパリサイ人は離婚について間違った解釈をしました。どのような理由でも離婚してよいと彼らは人々に教えました。しかしイエス様は正しい解釈をここで教えられました。それはどのような理由でも、どのような理由でも離婚は決してしてはならないということなの。どのような理由でも離婚は決してしてはならない。ただし、ここで一つだけその理由が許可されています。それは配偶者パートナーが相手がみだらな行いすなわち罪を犯した場合にのみ許可されるという。しかし離婚そのものは神の意図することでは全くありません。神の考えの中には離婚はありません。そのことを少し掘り下げて見てみたいんですけど、マタイの19章で開いてください。そこにはイエス様が結婚について教えてます。そして離婚についても教えてます。で、ここはイエス様がユダヤ地方に入られた時の話なんですね。イエス様が行くところ、いつも大勢の群衆がついてきました。ここでもそうでした。そしてそれと一緒にこのやってくるのが律法学者パリサイ人たちで、19章の3節見てください。パリサイ人たちが身元に来てイエスを試みるために言った。何か理由があれば妻を離縁することは律法にかなっているでしょうか。このパリサイ人たちはイエス様が結婚離婚について非常に厳しい教えをされることを知っていました。特に離婚に関して厳しく教えられることを彼らは知っていたわけです。ですからこのモーセの律法に反する教えをしないかどうか、なんて書いてありますか。ここで試みるために質問しているわけですよ。で、たくさんの人たちが集まっていたわけですね。イエス様の教えを聞くために。で、人々はモーセは神から使わされた預言者だと知っていました。そしてモーセの実戒は神が与えた基準であることも彼らは信じていたわけですよ。もしイエス様がそのモーセの律法に反する答えをするならば、神から来た方ではないことをパリサイ人たちは証明することができるわけで、神の律法、神の教えに反するならば、旧約聖書が約束しているメシアではないわけですよ。メシアは神から使わされる方で、神と等しい方で、神ご自身であるわけですよ。もしその旧約聖書と違う教えをするのであれば、神から来たものではない、それが証明できるので、ですから彼らはイエス様を試すためにその質問をしたわけですね。ここでイエス様の答えは何ですか。4節見てください。イエスは答えられた。 あなた方を読んだことがないのですか。創造者は初めの時から男と女に彼らを創造されましたと言われました。イエス様はモーセの律法が与えられる以前の話から、その前の話から始めたわけです。あなた方は読んだことがないのですか。聖書を読んでないのですか。読んでいても理解してないのですかという。創造者は初めから男と女に彼らを創造されました。結婚は創造主なる神によって作られたものです。神は初めの時から、結婚は男と女がするように作られました。男と男ではありません。女と女でもありません。男と女なんですよ。これが結婚を作られた神の意図なんです。それ以外の結婚は政府が認めたとしても、法で守られていたとしても、作られた神の前にはその意図から外れています。外れていることを何でした？罪であるわけです。これどう説明しようと、それは罪なんですよ。罪は罪なんです。5節見てください。そしてそれゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのであると言われました。結婚とは何でしょうか。結婚とは父と母を離れることです。今までお世話になった親から経済的に精神的に離れていきます。そしてその妻と結ばれ、二人はどうなるんですか。一体となります。ありますね。一体となるとは肉体関係を結ぶという意味です。しかしそれだけではありません。肉体も精神も霊も全人格的に一つとなること、それが結婚の奥義なんですよ。奥義とは何か知らない隠された秘密ではなくして、今までは隠されていたけれども明らかにされたことなんです。結婚の奥義とは一つとなることなんです。一つとなることなんです。それは父なる神と御子イエス様が一つであることから始まるわけです。神と父なる神とイエス様とは一つです。そしてキリストと教会も一つです。私たちも神の家族として一つなんです。一つなんです。そのことを聖書は夫と妻の関係に例えて教えているわけです。結婚は二人の人が一つとなることなんです。一つとなることなんです。結婚されている方、あなたは二人いるようですけど一つなんです。六節見てください。ですから彼らはもはや二人ではなく、何ですか、一体なのです。そういうわけで結論です。神が結び合わせたものを人が引き離してはなりません。結婚はただ単に二人が一緒に好いたから、好きになったから一緒に住もう、あなた大好き私も大好き、二人で生活しようねこれから、そういうただ住むだけの話ではありません。彼らはもはや二人ではなく一体なんです。それはちょうど二つのペーパーを瞬間接着剤でくっつけたようなもので、決して引き離すことができません。二人を結び合わせたのは誰ですか。神です。ですから神が結び合わせたものを人が引き離してはならないのです。このように神は初めの時から離婚を考えておられませんね。二人は一体なんですよ。ですから離婚というのは神の意図することでは全くありません。神の意図は何ですか。死が二人を分かつまで一体であり続けていることなんです。 一つであり続ける、これが神の御心なんです。7節見てください。彼らはイエスに言った、それではなぜモーセは離縁状を渡して妻を離縁せよと命じたのですか。イエス様は彼らに言われた、モーセはあなた方の心が固くななのであなた方に妻を離縁することを許したのです。しかし初めの時からそうだったのではありません。パリサイ人たちの質問は、なぜモーセは離縁状を渡して妻を離縁せよと命じたのですかということでした。イエス様の答えは何ですか。モーセがあなた方の心が固くななのであなた方に妻を離縁することを何てありますか、許したのです、あります。モーセは離婚を命じたのでは決してありません。許した、許可したのですという。なぜ、彼らの心が固くなだったからという。彼らは神の言葉に聞きませんでしたね。聞いても理解しなかったわけです。従うことは決してありませんでした。自己中心でした。信じていると言いながら都合のいいことしかしない、都合のいい解釈しかしなかったわけです。モーセは離婚を命じたのではなく、心が、彼らの心が固くなったので許可しただけなんです。しかし、イエス様は言われました。しかし、初めの時からそうだったのではありません。初めの時からとはいつからのことですか？律法が与えられる前、すなわち創造の初めの時からですね。最初の人、アダムが作られた時から、結婚が神によって作られた時から、その初めの時から、創世記の2章の24節にこう書いてありますね。それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は何ですか、一体となるのであると書かれている通りに、初めの時から離婚は神の考えの中には全くないわけなんです。ですから神の前で誓いをするっていうことは、私はどんなことがあっても、病気になったとしても、どんな困難があったとしても、決してこの人を裏切ることはありません。共にいます。これが結婚の大切な部分なんです。生きる限り、死ぬまで、私はこの人と一緒にいます。その誓いをしたのであれば、生きている限り淫らな行い以外の理由で、不倫以外の理由で離婚をしてはいけない。これが初めの時から神ご自身が命じておられることなんです。最後に9節見てください。あなた方に言います、誰でも淫らな行い以外の理由で自分の妻を離縁し別の女を妻とする者は姦淫を犯すことになるのです。律法学者やパリサイ人たちはどのような理由でも離婚してよいと教えていました。そして別の女と結婚しても姦淫を犯していないと彼らは信じていたわけですよね。彼らは律法をよく知っていました。結婚しているのに、妻がいるのに、もし他の女性と関係を持つならば、何ですか、罪、姦淫の罪であることを彼らはよく知っていたわけです。でも妻が気に入らなくなった、別の女が魅力的になってきた、関心を持つわけです。しかしそこに行ってしまうと、関係を持ってしまうと神の前に姦淫の罪と分かっているわけです。 そこでどうしたらいいのか。カインの罪を犯さないために彼らが何を考えるんですか。あ、そういうことか。結婚してて関係を持つとカインの罪だけど、別れちゃえばいいじゃないかと。別れたら問題ない。自分の好きな女のところに行って会員の罪にならないと彼らは考えたわけです。でそのためにこのモーセの申命記の24章の一節を取って、部分を取って、私はちゃんとステップを踏んで離縁状を出したから会員の罪を犯してないと彼らは思っていたわけです。しかしイエス様は正しい解釈をここでなさるわけです。何と言われるんですか。みだらな行い以外の理由で離婚し別の女を妻とする者は姦淫を犯すことになるのです。神が離婚を許可されるのはパートナーが相手がみだらな行い裏切り行為をした時のみなんですよ。罪を犯した時なんですよ。それ以外の理由は法的には離婚は成立します。役所に届けを出せば離婚しましたっていう成立はしますが、結婚を作られた二人を結び合わせた神の前ではどうですか。その離婚は成立しますか。有効ですか。そうではないわけですね。無効なままなんですよ。だって結ばれたままですから、それ以外許されないわけですから。それをペーパーワークしましたから、終わりましたから、私は離婚してます。ああ確かに世の中ではそうですけど、結び合わせた神の前ではそれは他の女のところに行けば姦淫の罪を犯したことになるのです。イエス様おっしゃった。そのことを先ほど読んだ今日のマタイの5章でもマルコの10章でもルカの16章でも同じように繰り返し繰り返し聖書は書いている。それほど大切なことなんです。なぜ神は離婚を罪とみなすんでしょうか。なぜですか。神はそのように作らなかったんです。本来の意図から外れているわけです。罪なんです。神の御心ではありません。マラキの2章の16節にこう書いてあります。妻を憎んで離婚するなら暴虐がその者の衣を覆うってあります。血を浴びるようなものですよね。あなた方は自分の霊に注意せよ。裏切ってはならないってあります。裏切ってはならない。以前の訳には神は離婚を憎むと、私はこの訳の方が明確で分かりやすい。神は憎むんですよ。離婚を憎むわけです。それほど離婚を憎むっていうことは、結婚を作られた神の前のそれは聖なる聖なる聖なるものなんです。神聖なものなんです。ですから神の前に結婚の誓いをしてなら、どんな理由でも離婚をしてはなりません。神の御心はあなたが私が幸せな結婚生活を送ることなんです。しかし独身の皆さん、フォロー入れておきますけど、結婚することが人生の目的ではありません。結婚することが夢を達成することでも何でもありません。人生の目的は何ですか？神の栄光のために生きることなんです。人たちの中に一番弟子のペテロは結婚してましたね。でも私たちがよく学んでいるパウロはどうでした？彼は生涯独身として自分のすべてを主のために全部彼は喜んで捧げるわけです。どちらも神の栄光のために生きたわけです。同じように私たちも結婚するしない関係なく神の栄光のために 生きることですね。さて今日の箇所でなぜイエス様は離婚について教えたんですか。律法学者パリサイ人が離婚について間違って解釈したからですね。彼らは気に入らなくなればどんな理由でもいつでも簡単に別れられると思ってそのように教えていましたが、それは神の教えていることではありません。彼らの身勝手な考え方であり自己中心であり、その罪の結果起こる悲劇なんですよ。誰も幸せにならないわけです。離婚は全てを壊していきます。あんなに愛し合って夫婦が憎しみ合うわけです。それだけではありません。子供たちが犠牲になるわけです。親の身勝手で家庭が壊れるわけです。家庭が壊れるとどうなるんですか。社会全体が壊れていくわけです。壊すのは誰の働きですか。悪魔がそれをするわけです。彼は愛がありません。壊す作業なんです。しかし神は愛なんです。神の愛は私たちに命を与えるものです。壊れたものを回復させます。もしあなたが過去においてそのようなことで傷ついているのでしたら、神はあなたを回復させる方なんです。人は自分が気に入らなくなったら簡単に見捨ててしまうかもしれません。非常に苦しいですよね、体験された。しかし神は決してあなたを見捨てることはありません。人の愛はとても利己的です。自分の利益にならなくなると愛は冷めていくようなものです。信頼している人に裏切ることも本当につらいことを経験された方何名かいらっしゃると思います。しかし神の愛は決して変わることがありません。あなたの信頼を裏切ることは神は決してありません。永遠の愛であなたを愛しておられます。幸せな結婚はこの神の愛が必要なんです。幸せな人生、この神の愛が必要なんです。神はどれだけあなたを私を愛してくださったんでしょうか。一人子のイエス・キリストを十字架にかけるほどなんです。私たちは誰一人正しい人はいません。完全な愛を持っている人いません。弟子たちも皆イエス様を裏切って逃げてきました。でもイエス様は彼らのため、私たちのため、その罪のため十字架で死なれたんです。そしてこの方には罪がないのでよみがえられたわけです。私たちはこのキリストを信じることによって神の前に義とされました。あなたに対する神の愛は決して変わらないんです。このキリストイエスにある神の愛からあなたを引き離すものは何もありません。誰もできません。私たちはこの神の愛にとどまりましょう。そして神を愛し隣人を愛しましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたの大きな愛をありがとうございます。私たちは本当の愛を知りません。みな自己中心で利己的で自分のことしか考えない、周りのことを本当に考えているようで、実を言うと自分のやりたいことをしてしまうイスラエルの民がみなそうでした。私たちも同じです。心の固くななものです。心の貧しいものは幸いであるとイエス様教えられたように、私たちはいつもあなたの前に心を貧しくし、へり下ってあなたの言葉に従って歩めるように、そしてあなたが私たちを愛してくださったので私たちもあなたを愛し、また互いに愛し合えること、またそのような教会があなたによって始められて、そしてあなたがこの教会を祝福し、さらにあなたがこの教会を用いて多くの人たちに神の愛が一人一人を通して家族に友人にさらに広がって、イエス様がもうすぐ戻って来られるときに私たちが目を覚ましてこの良い知らせをさらに伝えていくことができますように、どうぞ聖霊に満たして私たちをあなたが取り扱ってください。今週も主の 守りと祝福があり、御顔が私たちに向けられて、主の豊かな恵みと平安がありますように感謝して、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。